おはようございます。私は成長の家本部講師の後藤富義です。第4回目の本日は、成長の家創始者谷口正治初代総裁の著書新版英知の断片をテキストに、無限供給富の本質というテーマでお話しいたします。皆さんは無限供給という言葉を聞いてどういうイメージを持たれますか？無限に与えられるという印象を受けませんか？私は平成10年の3月まで17年間セールスの仕事に就いていましたが、社員の評価は売上げた数字が全てでしたので、常に売りたい、たくさんの売上げが欲しいという思いに満ちていました。そういう体験があるので、この無限供給という言葉からは、とどまるところのない売上げ、夢のような成績を想像してしまいます。限りなく与えられるわけですから、夢という夢はすべて叶い、溢れんばかりの財産があり、王様のような生活を送る毎日というイメージが湧いてきます。この無限供給が与えられたら、絶対に幸福になれると思うはずですね。しかし、この無限供給という言葉は、そのように外から与えられるという意味ではありません。成長の家では、すでに幸福が与えられていると説いています。今このままで心の向きを変えるだけでいいのです。ここで本日のテキストの58ページから59ページの運命を支配するにはという項目のところの最後の行から一部省略して引用します。およそ神の作りたものた世界には不幸などというものはないのである。それは日光の輝く世界に暗黒が存在しないのと同じである。不幸もそれと同じく本来ないのであって、ただその人が幸福の方向に向かぬだけである。心の方向を変えよ。今まで自物の暗い方面ばかりに向いていた心を、自物の明るい方面ばかりに向き変われよ。そこから人間の運命の展開が始まるのである。真理を知るとは、神の作りたもうた人間には不幸はないという実相を知ることである。この実相を知ることによってのみ、人間は不幸なる運命から解放されるのである。人間は神の子であるから、運命は自分の自由にそれを支配することができるのである。引用を終わります。今、文章の中で出てきた実相という言葉の意味は、神が作られたままの完全円満な姿のことです。私はこの文章に初めて触れたとき、そんなはずはない、理想論だ、バカバカしい、と思い切り反発してしまいました。と言いますのも、不幸は本来ないどころか、不幸せな人生の真っただ中にいるような状況だったからです。不調和な家庭に育ち、おまけに貧しくて生活保護を受けていました。物心ついてからは、そのことが恥ずかしくてたまらず、両親を恨んでいました。小学校低学年の頃はテレビもなく、隣の家に見せてもらいに行っていました。それに水道もありませんでした。それでは飲み水など生活用水はどうしていたかと言いますと、自然が豊富な田舎に住んでいましたので、家のすぐそばに新鮮な湧き水がふんだんに湧き出していました。毎日それを汲んで使っていました。都会生活に憧れて、お金には二度と苦労したくないと子供心に決心していました。お金持ちの友達が羨ましくて妬んでばかりいました。ああいう家庭に生まれたかった。なぜ貧乏人のうちに生まれたのだろう。神様は不公平だ。不公平な神様はいらない。優しい神様はこの世にはいない。神様を否定し、家庭や世間、そして運命を恨んでいました。ここで本日のテキストの58ページ、運命を支配するにはという項目のところを一部省略して引用します。人間の運命を支配するのは、真理を知りさえすれば容易なことであるのである。 真理を知らないために人間は悲惨なる運命の虜となる。悲惨なる運命を心に描くがゆえに、いよいよ恐怖心の虜となりて、なお一層悲惨なる運命に巻き込まれるのである。我々が幸福になるためには、幸福の方向へ心が正しく向くことが必要である。不幸の方向へ心を向けながら幸福の都へ到達することは不可能である。幸福の都へ到達するためには、暗室に置かれたる植物がわずかの光線の方でも、その新芽を振り向けて伸びてくるように、ちょっとの明るさでも楽しさでも探して、その方向へしっかりと心を向けて突進することである。引用を終わります。今の文章の中に、ちょっとの明るさでも楽しさでも探して、その方向へしっかりと心を向けて突進するとありましたが、この生き方のことを日時計主義と名付けています。日時計主義とは、輝く喜びの時刻のみを記憶し、語り、思い出す生き方のことです。成長の家で発行している日時計日記などを使い、毎日の生活の中にある光明面のみを書き記すことを実践し続けることで、幸せな人生を実現できると教えています。私は自分のことを生まれてくるべきではなかった、などと人生を否定していましたので、幸せにはなれないはずだと信じていました。幸せになれれば嬉しいけども、それは無理だという確信すら抱いていました。劣等感の塊のような人間だったのです。しかし、その思いを覆す文章に出会いました。本日のテキスト21ページの哲学ある宗教という項目のところを一部省略して引用いたします。人間は本来完全である。少なくとも潜在的には完全の内性がある。それゆえにこそ善を求め、完全さを求めるのである。人間が何らかの形においてすらも善を、完全さを知らないものであるならば、善を求め完全さを追求する意欲または衝動が起こるはずがないのである。そこで人間が善を求め完全さを求めるのは、人間が本来善であり完全であること、しかもその善は、完全さは、現実においてはまだ完全には実現していないからこそ求めるのである。引用を終わります。このことを車の運転に例えてみます。私は平成25年4月より北海道北見市に居住しておりますが、仕事の関係でいろいろな地域に出向きます。広大な土地柄でもあるため、車の使用は不可欠です。転勤した当初は方角や地域の位置関係がよくわからず、道を間違うこともしばしばでした。道を正しいと思っている間は何の違和感もなく運転しているのですが、道を間違えたと思った瞬間に、失敗した、これではダメだという思いが生じます。つまり、正しい道が別にあると知ったからこそ、今の道ではダメだと気づくわけです。今の自分の生き方は理想と違う、間違いだらけだという心境が起こるのは、正しい生き方を潜在的に知っているからなのです。人間は本来完全である。そのことを成長の絵では、端的に人間は神の子であると言っています。さて、そこで、劣等感だらけだった私は、人生観が即座に変わったのか、というと、かなり時間がかかりました。成長の絵の教えを実践し始めたのが30歳になってからでしたが、それまでは消極的、悲観的、否定的な生き方をしていたので、長年の習慣が染みついていたのです。そこで、言葉の力を駆使することにしました。成長の絵では、言葉には3つある、としています。それは心、空、意の3つです。心とは身体の心と書き、行動を表します。空とは口と書き、発声音のことです。一般的な言葉のことですね。意とは意識の意と書き、想念、思ったことを意味します。 成長の家の大先輩の方から次のことをご指導いただきました。年季の入った暗い人生観を拭い去るために、常に前向きなことを考え、明るい表情で真理の言葉を述べつ幕なしに口にすることでした。その真理の言葉とは、私は神の子、完全円満、これから毎日あらゆる点で一層良くなる、必ず良くなるというものです。最初は何度も挫折しかかりました。こんな言葉だけで人生が良くなるんだったら、世の中には失敗者なんていないはずとも思ったのですが、今まで何もやり遂げていないのだから、一つぐらい達成しなければ成長の家に触れた意味がない、やって変わらなくてもともと、でも絶対変われると信じ実行しました。明るい言葉を繰り返し、口にするだけでも表情が変化していきました。いつも眉間にシワを寄せていたのが、少しずつ笑顔になっていったのです。セールスという仕事は表情がとても大事です。私が笑顔になるに従って、相手の表情も柔和になっていきました。そして断られる頻度が少なくなっていきました。私はそれまでは仕事の価値は売り上げた数字が全てだと固く信じていましたが、数字にはつながらなくとも、お客様との出会いそのものが尊いということに意識が変化していきました。今日のテキストではありませんが、谷口正治初代総裁の著書、生命の実相統中版の第8巻、124ページから125ページの、富とは人のためになる働きという項目のところを一部省略して引用いたします。大体富というものは、単に物質の分量が多いということではないのであります。富というのは、人のためになる働きをする何かが多いということであります。人のためになる働きをするのが愛であって、愛を実践すればそれが富に変わるのであります。今までにも多くの富をこしらえた人たちは、多くの人々のためになる働きをした人ばかりであります。10人のためになる働きをいたしますと、10人から喜ばれて、直接なり間接なりにその10人からのお礼が自分に回ってき、それがおのずから富になってくるのであります。しかし、ただ単に10人くらいのためになっているのでは、一人の人から1万円ずつお礼が循環してきても、10万円しか富ができないのであります。だから、富を作るためにはぜひとも、できるだけ大勢の人のためになるということが必要なのであります。引用を終わります。なるほど、と納得できました。音楽家でも芸術家でもスポーツ選手でも、多くの人々を喜ばすことで、その当人も進歩し、結果的に具体的な富も集まってきています。お金が欲しい、お金が欲しいとつぶやきながら、人々を喜ばせている人を見たことがありません。働くという言葉の意味は、旗を楽にすることであると聞いたことがあります。自分の周囲の一人でも多くの人を幸せにしよう、神様の御心のままに生きようと決意し、売り上げを意識しなくなった頃から、不思議なことに売り上げがアップし始めました。私は神の子、完全円満、これから毎日あらゆる点で一層良くなる、必ず良くなるという言葉を繰り返しているうちに、いつの間にか癖になってしまい、無意識に唱えていました。夢の中でも唱えていたのです。そうなると実践にますます拍車がかかり、毎日が楽しくってしょうがなくなりました。セールスを始めた頃は、成績は最下位かブービー賞の常連だったのが、いつの間にか営業所トップのトロフィーをもらえるようになっていました。九州でもトップになることもあり、全国で役職別ながら2位の成績を残すこともできました。当然収入も大幅にアップしていきました。成長の家では心の法則を説いています。この世にはすべて法則が満ち満ちているように、心の働きにも法則があるとするものです。原因結果の法則、同類神話の法則、同反動の法則というものがあります。その同反動の法則は 繁栄の黄金律とも呼ばれ、与えをさらば与えられん、という言葉で示されます。与えることによって与え返されるということです。本日のテキスト135ページの3行目から1項目を引用いたします。豊かに与えれば豊かに与えられ、ケチに与えればケチに与えられる。神に対して全生命を捨てれば神の祝福全体を受けることができるのである。引用を終わります。足るを知るという言葉がありますが、私たちは生活の中で足りないものに目が行きがちです。あれが足りない、これが足りない、もっと欲しい、さらに欲しいとつぶやいてしまう時があります。そんな時、心の方向を変えてみましょう。与えられているものに目を向けてみましょう。日光が与えられている、空気が与えられている、おいしい水が与えられている、生まれた頃から無限に与えられていても当たり前だと思っていると気づきません。しかし、これらのものがなかったら生きていけないのです。すでにすべてを与えられた世界に生きていたのですね。時間が参りましたので、これでお話を終わらせていただきます。4回にわたって聖長年の説く真理のお話をさせていただきましたが、聖長年の教えを知りたい方は、各地域に聖長年の布教の拠点である教化部があります。また本年8月24日には北海道北見市で聖長の家総裁、聖長の家白鳩会総裁が指導される聖長の家講習会が開催されますので、詳しくは北見教区の教化部へお問い合わせください。皆様にとって、本日が一人でも多くの人の喜びにつながりますようにお祈りいたします。